データセクション IR セミナー。この番組は証券コード3905東証グロース上場データセクションの IR 活動の一環としてお送りします。お話はデータセクション株式会社代表取締役社長 CEO 林健人さんです。進行は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は12月17日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
はい、皆さんこんにちは。データセクション株式会社の代表を務めておりますあの林健人と申します。データセクションはですね、2000年に創業した会社です。今年でもう22年になります。で、意外とですね、長い歴史があるんですけれども、私自身はですね、代表として務めるのは4人目になります。で、2018年の4月、2019年は我々3月期決算ですので、2019年3月期から私が代表の方を務めさせていただいている会社です。で、データセクションという社名を聞いてですね、おそらく何かしらこうデータ分析をやっている会社なんだろうなということはですね、ご想像つくかと思います。ただデータ分析ってすごくこう幅が広いで、しかも最近ちょっと前にですね、ビッグデータとか、あとはそれこそデータを分析するために AI とか、それこそディープラーニング、深層学習ですね、そういう新しいいろんな手段を使ってデータ分析ができるようになってますし、いろんな業界にいろいろこう AI を活用していこうっていう取り組みがあると思うので、そういうデータ分析っていうことを一言で言ってもですね、どの領域でやってるのか、そこってすごい重要だと思ってます。
はい、多分味噌という言葉がいいかどうか別にして、はい、解析分析が一番重要だと思うんですね。
おっしゃる通りですね。解析をするということと、あとその解析した結果って結局ですね、企業活動を行う上で、なんか調査したから、その会社の売上とか利益とかが上がるわけではないので、どういうふうにその調べた結果、次の企業アクションに生かして、で、そこから売上と利益を企業活動として上げていくのか、そういったことをデータ分析から、しっかりとですね、サポートすることができないと、我々のような会社はですね、意味がないと思ってます。
で、それは自社でやるものではなくて、やっぱり外部のプロに見てもらった方が解析分析しっかりしてもらえるってことですね。
そうですね。我々のような会社はやっぱり技術の会社ですので、やっぱりその、後ほども出てきますけれども、AI を使った動画解析とかですね、あとはもともとはその自然言語処理というテキスト解析、あと我々最近ですね、電話がかかってきたりとか、音声を聞くと自動的に AI が音声解析というものをやってくれたりですとか、そういう技術力がやっぱり一番コアな強みになりますので、やっぱそこを持っている会社というのは、やっぱり内部にあられないようであれば、我々のような会社にお手伝いさせていただいた方が有益かと思います。で、そうした時に僕らデータセクションは常にその時代の最先端の技術に合わせた手段を取り入れて世の中に価値を出すっていうことを気をつけています。一番重要視しています。なのでミッションはですね、テクノロジーでって書いてます。何にもですね、AI でとかっていうふうに具体的なキーワードは書いてないです。常にその時代の最先端の技術に合わせて、僕らは世の中に価値を提供する。なのでそれを実社会に変革をもたらすという言い方で言っています。あともう一つですね、ビジョンに掲げているキーワードで大事なのは、世界中でっていうことを言っています。で、僕らは今ですね、この AI とかを活用した自分たちのサービスで、今、世界中でですね、20カ国以上に、すべて有償で稼働しているサービスを展開しています。で、これだけ、東証グロースのですね、株式銘柄の中で、20カ国以上で、ちゃんと現地で、しかもすべて売上と利益が立っている、事業を展開している会社というのはすごいユニークだと思ってます。それはある意味、経営チームの強さだとも言えると思ってます。で、この技術っていうと、やっぱり AI とかですね、IT っていうキーワードで言うと、皆さんおそらく、なんとなくこう、アメリカの方が進んでるんじゃないのかとか、中国は国を挙げて AI に取り組んでいるんじゃないのか、規模感が違うんじゃないのかっていうこととかですね、最先端の進んでる国は日本じゃないんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれません。そんなことはないと思ってます。日本のエンジニアでも世界にしっかりと通用して、世界の中で標準になれるようなプロダクトを作れるエンジニアはいます。 で、それをどうやってグローバルでしっかり売れるような形にしていくのか、そういう仕組みを作るのがなかなかうまい会社がないんですね。なので僕らはそこが一つ大きな強みの一つだと思ってます。
これ社長今日覚えて帰ってほしいですね。はい。日本にいますっていう。
そうですね。はい。日本でちゃんと世界に通用する技術でサービスを展開している会社がここにありますっていうことをぜひ、覚えていっていただきたいと思ってます。
だけど、一般論としてなんか世界の方が上じゃないのって思っちゃうのは、それをちゃんと広めて経営してくれる人たちがあんまり多くないから。
そうですね。
それは御社がやってるってことですね。
はい。やらせてもらってます。で、今、どれぐらいの国数で言ってるかというとですね、まあ、ちょっと細かく書いてあるので、お手元の資料で、すでに進出している国はですね、ご確認いただければと思います。あ、日本はもちろん当たり前なんですけれども、まあ、まあ、アメリカとか、まあ、あとオーストラリアとかもそうなんですが、南米、特にチリ、コロンビア、ペルー、アルゼンチン、ウルグアイ、パナマ、まあ、ヨーロッパはスペインとかですね、まあ、そういう南米の国々でも展開しています。
これ、
はい、
多国籍なんて あれなんですけど、
はい、
やっぱり人間ってそんなに投資行動、販売購入行動って変わんないんですか、世界中どうなんですか。
このプロダクトを使う行動力ってことですね。ですね、素直に申し上げてしまうと、やっぱデータ分析した結果を企業の何かこうアクション、我々小売店舗向けにやってるんですけど、小売店舗の販売員の人たちのアクションを変えるっていうところまで活用するのは、データ活用はやっぱ欧米とか南米とかの方がうまいですね。
日本より。
そうですね、日本の企業ももちろん最近は変わってきてるんですけれども、やっぱり今までやってたその業務を変えるっていうことをやっぱ若干抵抗感があるのは、まあ日本の企業さんは比較的多いかもしれないです。
でもそれが南米で成功したよねとか、はい、なってくると逆輸入で変わりやすくなるんですよね。はい、その意味でこれすごい正解ですね。
そうですね。あと南米はですね、実は陸続きなんですね。まあ、よく海外展開というと、まあ、我々もこれからしていきますけど、東南アジアとか、じゃあタイはまあタイ語で、インドネシアは島国でインドネシア語、ベトナムもベトナム語で、まあ、1カ国。ASEAN6 でですね、大体こう6億人の人口がいる、GDP も伸びているっていうお話はよくお聞きになられるかもしれないですけど、結局ですね、1カ国ずつ攻めていくと、全部言語もターゲットとなるお客さんとかもバラバラなんですね。まあ、イコール我々がこれからアライアンスを組んでいったり、顧客になっていくような、例えば財閥さんとかも、大手の企業さんは全部国によって勢力マップが異なってるんです。ただ南米はですね、陸続きでもあり、しかもスペイン語圏であり、で、まあほぼみんな英語も喋れる。で、陸続きで我々のようなお客さんは、南米中に展開しているので、一社財閥を口説くとですね、一気に南米のマーケットを面で取れに行ける。まあそういったところの地政学的なメリットっていうのも実は南米にはあったりします。
はい。私の知り合いの会社さんもウルグアイに工場を作りましたよね。
あ、そうですか。
ブラジル近いしすごいいいんだよとか言って。
そうですね。生産する工場とかもそうですし、まあ意外と日本の企業が、まあ南米っていうとですね、ほんとちょうど日本の真裏で12時間時差があって、まあ我々経営チームはミーティングするのが時差があって大変なぐらいなんですけれども、まあでも本当にマーケットとしては大きいマーケットですね。で、まあまあ、南米とかですね、まあいろいろグローバルでっていうお話をしましたけれども、まあ今一度ちょっとですね、立ち戻ると、まあ我々はやっぱり技術力を強みとして持っている会社です。で、まあいくつかですね、ソーシャルメディアの分析事業とか、まああと、まあこれからお話しする成長分野のリテールマーケティング事業、まあそういったものをですね、手掛けてますけれども、一番の根本は要素技術です。で、もともとは創業から自然言語処理という、まあ要はテキストのデータを分析する技術、これを自動的にシステムで行います。で、あと AI を使って画像とか動画とか音声とか、まあどちらかというと定量的なデータよりも定性的な柔らかいデータを自動的に AI が分析をして、今までわからなかった解を AI が自動的に出してくれると、そういったことをやっているものです。で、今日はですね、これから何の事業で僕らが伸びていこうと思っているのかの、このリテールマーケティングの事業で具体的にどんなことをやっているのか、そういったことをちょっとお話しできればなと思っています。はい。あ、よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい。
で、店舗での来店客分析、ソリューション。
はい。画像解析というからには、やっぱりまあ、 画像はやっぱり写真ですので、まあ、動画もそうなんですけれども、カメラというものがキーになってきます。で、僕らはこのカメラで撮れる画像とか動画を AI で分析して、この実店舗、要は、実際にですね、百貨店さんとかに入っている店舗さんですとか、あとは、まあ、スーパーマーケットとか、まあ、そういったところにサービスを提供しています。カメラで AI のやっぱ精度が良くないと、うまく人数カウントそもそもできないんですね。で、その精度が今ここに、まあ、98% も、ほぼもう、ほんと 100% に近い形の精度でできてますっていう、まあ、こういう地味なですね、精度の技術も、まあ、大事だっていうところがあったりします。で、それをすることによって、あとですね、POS データというお店の中での売上データ、購買データですね。これと掛け合わせることで、いっぱいお客さんが来てるのに、あんまし売上が上がってない時間帯とか、そういう時間帯って、おそらくどういう理由があるでしょうか。店舗のスタッフの人数が少ないんじゃないのかとか。それは、曜日、時間帯、あと店舗が置かれている場所、新宿店と大崎店と、あとは品川店では、もちろん来る人たちの客層も違いますし、通常お店の前を通るような、消費者のカテゴリーも違いますよね。性別も年代も、職業も。で、そういったものが同じブランドであったとしても、店舗ごとに違うんです。なので、その店舗に合わせたスタッフ、アルバイトの人員配置を曜日、時間帯ごとによって的確にアサインするんですね。そうすると売上を最適化することができる。で、実際これ僕ら海外も含めてなんですけれども、僕らのサービスを実際この AI のカメラをですね入れることによって、だいたいですね月平均 5% から 7% ぐらい売上が上がるんです。なので僕らのサービス、まあ月額費用でですね、毎月カメラ1台あたり2万円っていうお金をもらってるんですけれども、そのお金払ってでも全然売上が上がって利益が上がった方がお店からすると得なんですね。なので一度入るとやめられないサービスになってます。
ということは販売員さんの頭の中にあったデータが可視化されて有効活用されるという理解でいいですね、
はいはい、もうまさにおっしゃる通りです。今のはですね、AI を使って画像とか動画解析をするっていうお話だったんですけど、ここで取れたデータを全部 iPhone でも iPad でもリアルタイムでお店の店員さんとか店長さんが確認できるようになってます。例えばお洋服屋さんのですね、Shipsさん。まあ、ここの会社さんはですね、日本全国でですね、我々のサービスをすべての店舗に入れていただいています。で、まあ、実際にはですね、アルバイトのスタッフの配置、をどこの店舗にどの曜日にどの時間帯に厚くしたらいいのかどうかっていうのが最適にできるようになったっていうことをおっしゃっていただいてます。あと他にもですね、化粧品売り場、これはアットコスメさんというですね、インターネット上の化粧品の口コミサイトを運営している会社のですね、コスメネクストさんが最近原宿とかですね、いろんな横浜とかに実際に お化粧品を売っている店舗を展開してまして、そこの店舗にも我々のサービスを導入していただいています。で、まあ、実際にはですね、その接客をする時間帯っていうのが具体的に分かったことによって、まあ、その例えば休憩時間、スタッフの休憩時間を来店客が多い時間から外したりですとか、そういうことを本当に具体的に行っていただいています。
という意味で、まあ、川上から川下の、川下の一番最先端の部分は、この分析が担っている、はい、
担ってます。
ということですね。
はい。はい、で、まあ、今、ここの実例で、挙げさせていただいている会社さんって、ほとんどなんかこう、洋服のブランドの会社さんだと思うんですね。で、まあ、そこはそこでですね、価値を我々も提供できているので、かなりこう、南米も、まあ、先ほど展開している国の中でも、結構シェアをですね、持たせていただいているんですけれども、やっぱり小売りってなると、必ずしもお洋服屋さんだけではなくて、スーパーマーケットとか、ドラッグストアとか、まあ、いろんな業態あるので、そういったところにもですね、僕らの AI の技術を使って、新しい取り組みとして業態を広げていくことをやっています。これ以外にもですね、ちょっと動画ではなかなか表現しにくいんですけど、過去のデータを全部我々持っているんですね。来店人数とか、あと購買のPOSデータのデータ。そこから今やっているのはですね、未来予測で、この店舗、1店舗、来月の売上がいくらになるのかどうかっていうことを、AI が予測して、まあ、それを、まあ、店舗側の方に教えるっていうこともやっています。
店長さん大変ですね。
そうですね。でも結構意外と近似値でですね、かなり精度よく。
あ、逆に AI が正しい。
AI の方で大体当たりますね。なるほど。はい。まあ、もちろん1円単位でぴったりではないんですけれども、まあ、大体こう数パーセント以内ぐらいにですね、入ってきたりもするので、 まあ、逆にですね、そのまんまのオペレーションでやっていると、そこの目標の売上数字にしか達しないっていう考え方もあるので、まあ、もう少しちょっと商品のですね、品揃えを変えてみようとか、あとはスタッフの配置をもう少し、効果的に増やしてみようとか、まあ、そういった取り組みをすることで、購買率を変えていって売上を伸ばしていくチャレンジをするっていうことも一つ手としては今打たれています。
データをもとに創意工夫を現場でできやすくなる。
そうですね。はい。まあ、こういう、まあですね、実際にサービスをやらせていただいてまして、で、まあ、まだまだ、まあ、我々データセクション、まあ、世界で20カ国以上やってるとは言いつつですね、これからもっと投資を踏んでいって成長させていきたいというふうに思っています。で、まあ、まあ、2021年とかですね、まあ、最近もそうなんですけれども、まあ、一応、まあ、成長率はですね、高く、維持をさせていただいておりまして、まあ、こういうハイグロースカンパニー、アジアパシフィックみたいなものにもですね、選出していただいたりですとか、大体こう、数字のところは、まあ、皆様の方がですね、パッと見ていただければすぐ把握できていただけるのかもしれませんが、まあ、年平均大体ですね、年平均売上高成長率とかってよくあるかと思うんですけれども、大体まあ、23とか 24% ぐらいの成長率で今成長しているような企業になります。まあ、大体規模的にはですね、昨年度で言うと、まあ、17億弱の、まあ、売上高になっています、実績といたしましては。で、ただまあ、私が2018年の4月に就任しまして、ある意味その前の期、2018年3月期からすると、普通にも倍増以上はさせていただいていますので、規模も全然もう本当これぐらいの規模なので、これからもっと3倍、4倍にしていくっていう手立てをですね、今まさにそのグローバル展開と一緒に仕込ませていただいております。で、あと我々 M&A とかもですね、手段として考えてます。さっき小売りのですね、海外の動画流させてもらったと思うんですけれども、まあ、日本でも、シップスさんに入れていただいたり、アットコスメさんに入れていただいたり、まあ、有名な企業様にお使いいただいてるんですけれども、海外、他に19カ国以上やってるんで、もっといっぱい実は使っていただいてるんですね。なので、そういう海外でも面を取りに行くために手段の一つとして、例えば南米とかですと競合他社を買収しに行くとかですね、あと販売代理店、我々のこういう AI のソリューションを、いろんな小売百貨店とかも含めてですね、そういう店舗に販売されている代理店企業さん、まあ、営業企業さんですよね、まあ、そういった会社を買収しに行く戦略をちょっと掲げさせていただいたりだとかして、今は本当にこのウィナーテイクソウル、一社が全てを取りに行く時代だと思うので、 IT は、まあ、僕らは積極的に面を取りに行くというところの投資を踏んでいます。まあ、ですので、まあ、そうすると、ま、のれん代とかもですね、まあ、負けないように、考えながらもちろん、投資はやってますけれども、のれん代とかいろいろこう、キャッシュアウトしないところで、本業でどういう利益を稼いでるのっていうところでは、やっぱそこら辺をちょっと割り戻した EBITDA っていうものをですね、一つちょっと指標として、本業でちゃんと事業でどんぐらい儲けてんだというところも、しっかり、明確にお出しできた方が、ご理解いただきやすいのかなと思って、EBITDA というものも出させていただいています。
まあ、成長過程ですから、その財務というよりは成長どうなるのっていうことの方をやっぱり市場は重視しますからね。
はい。まあ、今はもう本当に2018年ですね、2018年の4月からですね、私させていただいて、この先ほどから申し上げている店舗にカメラを設置して価値を提供していくっていうサービス、実はやってなかったんですね。でも、やっぱりその、デジタルトランスフォーメーションとか今いろいろキーワードあるかと思うんですけど、本当にその店舗を可視化していく AI で、まあそれによって価値を提供して売り上げを上げていくモデルっていうのを種から埋め込んで、で、そこからまあしっかりと今伸びていけるようなところまで仕立て上げることができました。なので、まあこれからもう投資のフェーズだと思ってますし、さっきの売上成長率以上にもっともっと成長していくことを考えてますので、まあ、そういった手立てを打っていくために、まあ、僕らは投資をもっともっと踏んでいきたいと思ってます。
だから社長、これが伸びていって、はい、みんなが入れてくれて、はい、日本中の、まあ、世界でもいいんですけど、はい、みんなが購買をたくさんしてくれるようになると、はい、 なんと日本の GDP は増えるんですね。
いや、もうおっしゃる通りなんですよ。それをですね、世界中で行いたいんですね。
そういうことですよね。
はい。で、南米って先ほど申し上げましたけど、南米だけではなくて、これから東南アジアにも進出していきます。で、やっぱり、東南アジアとか南米とかって GDP がこれから成長、もっともっと成長していく国っていうのは、消費購買の総合計が、まあ、成長していることだと思うんですね。で、その方たちが、まあ、ちゃんとした接客を受けないで、店舗に来店していることも把握されないまんま、楽しむ購買体験が、楽しむべきものが楽しくないっていう風になっちゃうと、買ってても面白くないと思いますし、国も成長しないと思うんですね。でも、この日本の企業のこの AI っていう技術なんですけれども、日本ほどこれだけおもてなしとか、ものすごくサービスする、接客をすることに長けた人たちが作った AI。で、海外の人たちが接客の、なんでしょう、クオリティ、品質が向上していったりとかして、その人たちが商品を買うとすごく喜ばれる。で、しかも GDP が増えていく。そういうふうに、やっぱり好循環にしていけるようなために、やっぱ AI を使いたいっていうのが、まあ僕の一番思っていることです。で、ただ技術だけあっても、結局、世の中に価値を提供しないとなかなかこう、広がっていかない。ので、まあやっぱり僕らは、ちゃんと取れたデータを、まあ店長さんとか、スタッフの方とか、百貨店だったらそのディベロッパーさんとかが、どういうふうに使うと、その企業の売り上げに貢献するのかとか、効率的な人員配置をして、コストを最適化することができるのかどうかっていうところまで、とことんお付き合いしますし、コンサルティングもやっていきます。で、まあこういう、まあリテール、まあ要は小売りをちゃんとデジタル化していこうっていうマーケットは、実は10兆円あるんですね。世界中に。で、僕らはまだ数カ国しかできてないですけれども、これ10兆円のうち 1% のシェア取れただけでも1000億円なんで、僕らが今こんな、まあ、20億とかですね、まあ、17億とかで、まあ、うろちょろしてるレベルではないところまで僕らはすぐに到達したいなと思ってます。はい。まあ、まだまだ、投資フェーズに、まあ、今年度から投資の元年だというふうに言ってますけれども、まあ、EBITDA ってところは、まあ、しっかりと大事にしていきながら、まあ、やっぱり人材獲得と新しいプロダクトを開発するためのエンジニアリング、そこには明確にちょっと投資を踏んでいきます。で、あとは面を取りに行くための M&A で、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、実際去年もですね、競合を1社買収しています。チリの会社のですね。で、あと販売代理店のような会社を買収したりですとか、まあ、我々の実際事業にプラスになるシナジーがあるような事業面での M&A っていうことを積極的に行っていきます。今はそのリテールっていうお話をしましたけれども、リテール以外にもですね、データセクションって必ずしも小売セクションではないんですね。名前がですね。で、データっていうものが、先ほど冒頭でも申し上げた通り、いろんな IoT の時代になって、音声も画像も動画もテキストも、今まで以上、まあ、過去20年間の中でも、特にもっともっと取れるようになってきてる時代だと思ってます。で、これを活用できるのは小売業界だけじゃないと思ってるんですね。で、今新規事業で医療をやっていたりですとか、金融、まあよくフィンテックなんていうことも、お聞きになられるかもしれないですけど、いろんな業界でそういうデータ分析を活用したビジネスっていうのが立ち上がろうとしていると思います。で、まあ僕らはデータセクションとして、このデータ分析っていう強みと技術を軸にしながら、それぞれの業界で、子会社というかですね、グループを立ち上げていって、スタートアップ連合、こういうですね、新しいテクノロジーの事業連合体を作ろうっていうのが僕の夢です。で、ただ、こんな大風呂敷を広げてもですね、じゃあ、そんなの一気にどうやってやるんだよっていう話だと思うので、まず僕らは、ファーストフェーズとして、リテールテックでしっかりと世界を取りに行って、で、そこの中でしっかり利益とか、まあ、あとですね、まあ、そういう売り上げとかを確保できる基盤を作っていきながら、次の業界にステップを踏んでいきたいと思っています。まあ、僕らの今のこの企業規模、リソースで、いきなりフィンテックも、メディカルテックも、あとわかんないですけど、教育テクノロジーも、とかっていうふうに広げていくことほど、それぞれの業界の業務課題に向き合う余力はどんどんなくなっていってしまいますし、やっぱりその業界が抱える課題にちゃんと向き合って、それを僕らが技術でプロダクトとして作ってこそ役に立つと思うので、中途半端にそれぞれの業界に飛び出していくみたいなことはやろうとは思っていません。なので、まずはグローバルでっていうキーワードは変わらないですけれども、しっかりと小売業界のデジタル化のところで成果を上げて、で、ちゃんと、まあ、スケーラブルで利益の上がるモデルにして、で、そこから、まあ、次の業界に投資をしていくというステップを考えています。ただ、目指すべきところは、まあ、こういう世界観だということを僕は常に思いながら、経営をさせていただいています。
これは、まあ、 ソーシャルメディアからスタートして、はい、まあ、あのリテールっていうか小売り、
はい、
それから、まあ、あの金融フィンテックですね、はい、ここまで緑色になってます、
はい、
でオレンジになってくるとメディカルテックっていう、まあ、医療系、
はい、
それからその後はいろんなものが入ってきますよということですが、
はい、
これ180度なんですよね、まだね。
はいはいはい。
360度にはなるんでしょうか、どうでしょう。
もう360度にもしていきたいのと、今すごくいいキーワードをいただいたなと思ってまして、実はこの緑とオレンジと紫の色分けをしているのは、実はですね、緑色はですね、実はデータセクションのグループのメンバーが立ち上げてくれた事業なんですよ。
なるほど。
内部から自動的に、あ、こんな事業を立ち上げて、業界取りに行こうっていうふうに立ち上がってったものなんですね。でただ、こういう、なんでしょう、こう、いろんな新しいテクノロジーって、必ずしも一社だけでやる必要ってないと思うんですよ。例えば、オレンジの医療系のところに関しましては、最近 DNA という会社に買収されたアルムというですね、あの、スタートアップ、医療系のユニコーン企業がありますけれども、僕らそこと一緒に業務提携をして、医療系のビジネスを、事業開発しています。まあ、そこは、僕らが医療業界に、裸足で乗り込んでいってもですね、到底、まあ、薬機法の問題、法律の問題とか、政治的な問題とかですね、まあ、そういったものって、一社だけで解決しようとすると、途方もなく時間がかかります。ただ、そういったところを有力な会社と一緒にアライアンスを組んでやるっていう意味で、オレンジの部分っていうのは、ある意味、アライアンス、他社と一緒にジョイントベンチャーとか、そういう業務提携とか、そういったことを踏まえていきながらやるっていうのも、一つの選択肢ですよねっていう表現の仕方をちょっとここではさせてもらいました。
はい。はい、で、そうそう、社長、時間なんですけど、
そうですね、
最後のところ、
はい。そうですね、最後は、まあ、冒頭でもお話しさせていただいた通り、まあ、ビジョンとミッション、まあ、私がこの、まあ、30分今日ですね、お話をさせていただいたことと、全くそれを言葉に表現するとっていうお話なんですけれども、テクノロジーは手段だと思ってますので、そこに、必ずしも、そのこだわりはない。あくまでお客様の企業が、ちゃんと価値を感じていただいて、で売上なのか利益なのか、まあ、どこの会社も我々のお客様営利企業ですので利益を上げるかことができるかどうかっていうことを念頭に置いてます。そのためにテクノロジーは AI っていうキーワードを今回は使ってますけれども、5年後にはもう AI だったりディープラーニングじゃないと思うんですね。でもその時にでも僕らの技術集団は最先端のものを追い求めていく、そういう体制を作っています。まあ、そういったことをですね、しっかりと追い求めていきながら、まあ、この日本人のこの手で世界中でちゃんと標準化されたサービス、世界中で使われるサービス、まあ、それができるっていうことを、まあ、僕の会社でしっかりと証明したい。まあ、それが本当にこう、日本の会社がこれから強くなっていく、一番大事な、なんか信念というか、ポリシーなんじゃないのかなと思って、僕はこの会社をやらせていただいています。はい。
志も伺いました。
はい、ありがとうございます。ここまではデータセクション IR プレゼン、証券コード3905、東証グロース上場、データセクション株式会社代表取締役社長 CEO 林健人さんにお話を伺いました。大きな拍手でお送りください。
どうもありがとうございました。
データセクション IR セミナー、この番組は証券コード3905、東証グロース上場、データセクションの IR 活動の一環としてお送りしました。